大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ。
2026年4月24日の大人のラジオ、ご機嫌いかがですか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
人とたいです。
というわけで、
はい、
あっという間の4月の終わり、
うん、新年でも1ヶ月
もうだから4月ってことはね、4とか12分の4だからね、
そうですね。
わだからあれ割っちゃったらね、いくつ
割っちゃったら12分の3分の1は終わったと。
3分の1って言ったらもうすぐ半分ってことですよ。
そうですね、
本当、う
ん、なんか新しいことありました、小屋敷選手。
新しいこと、そうですね、うん、あのお仕事の話で、うん、この春から始まったドラマのお仕事をいくつかいただきまして、うん、初めてドラマに携わりました。
出るの
出るの出るの
出る方とナレーションの2つありまして、
もう何テレビ情報解禁できんですか。
何テレビ
一気に質問が
言いなよ、言いたいんだから言いなよ。
一つは解説放送ナレーションって言って、うん、あの目が見えない方に向けて状況説明をするナレーション、それは以前もやったことあるんですけど、はいはい、この春 TBS で、日曜の夜9時からやってるギフトというドラマの解説放送ナレーションを、はい、担当するようになりまして。
もう一個は主演なの。
主演なわけがないじゃないですか、うん、まあ、あのテレビ朝日のドラマでリボーン最後のヒーローというドラマが火曜夜9時にやってるんですけど、そちらにあのニュースキャスターとしてワンシーンだけ2回ぐらい出ております。
すごい、もう撮影終わったんですか。
撮影は終わって、ただ放送が待ったかもしれないし、ちょうどこの前後ですね、放送の前後で、出てるかもしれないです。
先生ごめんよ、いつもマスク外したら嫌な顔だとか言っちゃってテレビ出るんだ、
ね、
すごい
すごいすごい。
で、いつ姉さん連れてってくれるの。
そうよ、どうやってその仕事見つけたか、ちょっとその辺詳しく聞かせてください。
体か、はい、体をあれしたんだな。
それはもうあの事務所からいただいて、 ありがたいことに来たんですけど。
事務所所属してたんですか。
業務提携って形で、はい、一つ事務所を所属しているところありまして、暴力なんてことを言うんですか。はい、そこから仕事をもらったっていう感じで。
姉さんね。
そうね、ちょっとその事務所に後で、
はい、挨拶がないよ、姉さんに。
そうですね、
事務所が姉さんに挨拶すべきだよ。
そうです、
大女優タエさんをちょっとご紹介して。
今の言い方、はい、
ね、
もうちょっと、
もうそうね、全国放送ですから ね、
ね、
なるほどね。
ところで姉さん、
はい、
姉さん何があったの。
4月はですね、あのいろいろとありましたが、まあ、とりあえずは1回台湾に行ってきてます。
すごいよ、なんかさ一回も行ったことないんだけど、姉さんが年中台湾って言うから、ね、意識の上では埼玉県ぐらい近いよな。
本当そうなっていただきたくて、いつか行っていただきたいんですよね、
台湾。
それでここになんかほら原稿っていうか台本のところに乗っかってる写真は、その時の、
あの行ったのは2泊3日のね、結構弾丸だったんですけど、やっぱり美味しいものは食べなきゃなと思って、まあいろいろとたくさん食べてきましたね。ちなみにあの天気がですね、もう30度超え34度とか、
そんなにもう暑いですね。
4月のまだ中旬だったんですけど、それぐらいで、
ということは、ね、沖縄よりも暖かいんだね。
暑かったですね、本当に。
姉さんの台湾の名前、
うん、
あ、そう、
顔って書いて顔たえ、これ中国でなんて呼ぶの。
顔苗。
顔苗。
そう、
顔だよ、
顔。だから一文字なん
です、ね、何も知らなかったとしてもだよ、うん、顔って持ってこられるってことは、そのね、なんかそれを反映してる、そんだけの顔だっちゅうことだよな。家柄がいいんだな。
いやいや、あのでも私昔っていうか、あの、うん、ガンっていう名前だったので、うん、ガンタエさんって日本でもそうやって言われてます。ガンタイみたいだね。ガンタエさん。
いやだけどね、自覚的には悪くないよ。
すごい。
本当ですか。
うん、ね、
じゃあやっぱもう一回戻そうかな。
いや、でね、ガンって、これね、名前ってさ、はい、結構さ、だいぶなんかイメージを作るよね。でじゃあ、こうほら、昔例えば野口五郎と、
はいはいはい、
あの御三家って知ってる。
御三家、
御三軒じゃないよ、近所の三軒隣じゃねえんだから。御三軒知ってない、野口五郎と、
と ヤングマンの人ですね。
西城秀樹と、
はいはいはいはい、
あと、郷
ひろみ、
郷ひろみ、うん、だけどさ、あれは野口五郎、郷ひろみ、西城秀樹だろ、はいはい、もしそれが郷ちょっと入れ替えちゃってさ、郷五郎だったら変だよな。
確かにそうですね、五郎悪いし、
郷五郎
うん、確かに。
ふと思ったんだけどさ、ね、タノキントリオって知ってる？
タノキントリオ聞いたことあるけど、
もうそういう年代なんですね。だ
ってこの間授業でさ、ロッキーとかさ、そういう映画のこと誰でも知ってる映画じゃん。子供は知らねえんだよね。驚いちゃった。ロッキー知らねえんだよ。まあだからいいんだけど、タノキントリオはね、あの俵俊彦だろ、近藤真彦だろ、野村芳雄じゃん。
今のでピンときてます？
いや、名前は分かりますけど、なんでタノキントリオになるんですか？
まあ、あのタワラとしいことノートの村側で、
今分かりました、はい、
うん、まあ、大俳優だから、まあ、許そうや。
ちなみに、うん、台湾人は簡単に名前を変えられるんです、
う
ん、
え、そうなんですか？
そうなんですよ。で、ちょっと自分でなんかこう、それこそやっぱりつけられた名前じゃないですか、最初は。でそれが気に入らなかったらば自分の好きな名前に変えて、まあなんか生涯で3回か5回までこう登録できるんです
だいぶチャンスありますね。また違ったって言ったらもう1回ぐらいできる感じ。
日本ってできないからね、
相当大変ですよね。
よっぽど理由が
よっぽどだよ。あとね、驚くべき事実は、先生アメリカで先生やってたんでね、とさ、名簿読むじゃん、
はいはい、
時さ、あの日本の人はそれはあんまさ、なんかこう、何でもいいけど、チーカーとかね、そのまんま短くした感じで言うじゃん。中国の人とか台湾の人はアメリカ名を持つんだよね。
はい、そうです。普通にね、
あれってのはどっから来てんだろう。
マイクとかなんかそういう普通の、ね、そうそうそうそう、名前
全然マイクじゃねえじゃんかって思うやつがね。だけどね、名前って大事だから今でも覚えてるんだけど、はい、いや今学校でもそうなんで、だいたい6回授業やるまでには名前と顔を覚えるようにしてる。大変だよ、今も大変だよ。
うん、
みんなほら同じように見えるんだから、変な意味じゃなくて
わかります。
だけど、はい、6回ぐらいやり取りすると、はい、キャラクターが出てくるわけだから、うんうんうん、ね、単語じゃないけど覚えていける、はい、アメリカの時もそれだけうんと気をつけた、
うん、
だから名前だけは間違えないで。懐かしいな、あの頃。うん、
よく80年ぐらい前ですかね、
うん、そうそう、あの頃はまだね、うん、戦後の間もない子、なんでなんだってそんなわけで大人のラジオ進めてまいりましょう。
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ。
ここからはドクター DJ のコーナーをお送りします。
ドクター DJ。
ご機嫌いかがですか。歯科医師のひととたえです。この番組は医療現場に携わる医師歯科医師の仲間たちのリレーでお送りする音楽番組です。今回も大好評につき、毎週金曜日お昼11時35分から放送している大人のラジオの出演者であられる社会病理学者の阿部健人先生と、あとアナウンサーの小屋敷翔吾さんとともに番組を進めてまいりたいと思います。今回もですね、まあ、しっかり歯科治療について学んでいきたいと思います。ということで、皆さん今月の曲聴いてらっしゃると思いますが、人とよう。
人とようって誰ですか？
歌手の人とようさんの花水木ですね。
人とたえと人とようってなんか似てますよね。
似てますね。
よく聞かれるんですよね。うん、どういなんか関係あるんですかって。
うん、でどうなの？どうなの？どうなの？
まあ人とようさんは私の妹です。いいですね、その新鮮な反応。
いくつした？
6つ下です。そうなんですよ。っていうかね、まさかここでこういう形で紹介するね、はい、ことがあのチャンスが出てくるとは思ってなかったので嬉しいんですけれども。
でもさ、
はい、
6つ違うってことは親と子みたいなもんだね。
親と子、そうですね、はい、ちなみに花水木の歌知ってますか、先生？
空に何とかってやつ
だ。知って聞いたことあるんですね。
うん、なんかね、
あの銭湯とかで流れてました。
なんかね、
いやめちゃくちゃ有名、誰でも知ってる。
そうなんだけど、
うん、
花ちなみにそう、花水木が、まあ、妹の代表曲というか、はい、結構有名なんですけど、デビュー曲は違うんですよ。
何、
あのもらい泣きっていう。
あ、うん、知ってる。
それ知ってますか、
はいはい、これだけどさ、はいはい、ね、じゃあ逆にこう聞きたいんだけどさ、はい、おそらくねリスナーの人も聞きたいと思うんだけど、うん、あれ妹は、うん、うちで歌とか歌って上手かったりしたの？
上手かったです。
本当に
本当に本当に。
ちっちゃい時から歌歌ってたの？
ちっちゃい時から、まあ、私が大学生の時に彼女は中学生とかだったんですけど、カラオケ流行ったじゃないですか、あの時期。で、結構私の友達と一緒に妹もくっついてきてカラオケとかに行ってたんですよ。で、その時からマライア・キャリーとか、ホイットニー・ヒューストンとか、そういう歌をもう本当に上手くて、で友達もだから妹ヨンちゃん呼んできて歌わせてよみたいな感じで、
歌姫だったんですね。
そうそうそうなんです、そうなんです。
それ特別な訓練とかをしてたわけではなく、
何もしてなくて、すごい。で英語の歌がだから本当にもう、こう耳コピで聞いて歌ってっていう。
いや、そのあれなんだ、その頃はまだ歌詞うんぬんって思ってねえんだ。
あ、思ってないですね。
いくつぐらいで 歌い手になったんだっけ。
大学入ってアカペラサークルに入って、で
そうなんだ。
そうなんです。
歌上手だったんだ。
歌上手です。
仲は良かったの？
仲は、まあ、だからさっきおっしゃったように、まあ、母子まではいかないけど、結構だからやっぱり小さい頃は金魚の糞みたいにくっつってきて、そうだから、それで大学入って、まあ、成人してからはやっぱりもうちょっとこう何、お弁当作ってあげたりとかそういう感じだったから。
そうなの？
そうですよ。
歌手になるっていう話は、
歌手になるっていうのは大学生の時に大学辞めて歌手になりたいって言って、全力で母のようにダメです、大学を卒業するまでは
あーって言ったの、
はい、
言ったの、ね、なんで、なんで
だってやっぱりそれで成功するか分かんないじゃないですか。で一応大学に入ってんだから、それ卒業して、うんうん、ね、あのなんかこう職業的にこう自立できるようなものがあってからだったらいいけどみたいな。
こういう話うんと好きなの。だけどさ勉強はさ、姉さんの方ができたよね。それじゃあそのぐらい、そのぐらいいいなよ。い
や、それはあのほら理系と文系で違ってた。ちなみに妹は栄養入試ですよ。
あ、
それこそさっきおっしゃった、
あ、人との青で青か、栄養、
栄養ね、
いいね、全然意味ない。なんでそういう、なんでそこでさ、なんで小屋敷坊やそこでストップかけられないんだろ。まだまだ修行足りない。
いやもうだってストップかけたら全部ほぼストップさせないといけないですよ、今日の話。あ、
でもさ、ね、ここまで全部なし、
はい、あの大人のラジオならまだ
だけど、そんなこと言ったらさ、はい、宮崎 P がこう人と湯を持ってきたのが悪いんだよ。そっち歯の話題よ、こっちの方がだって面白いもん。
歯何にも触れずにここまで来ちゃいましたけど、
まあ、でもこれ今月のテーマ曲ですからね。あ、毎回これドクター DJ
で流れて、いやだけどさ、なんか宮崎 P がさ、ね、
このでもちょっと悔しいですね。これだって流れるたんびに妹にチャリンチャリンってこうね、
妹の歌とか流れててどういう気持ちなんだろう。
確かそれ気になります。
前は正直、あ、すごいなと思ってましたけど。
前はそうに思ったの？
ほんとほんと。だけど最近はだから、そのなんかカラオケランキング、何年度のベスト10みたいなの、必ず花水木ってトップ3に入ってるんですよ。
でもそういうの嫌いなんだよ先生は。
でそれで、うんうん、なんかの時に、はい、その印税、うんうん、すごいんですよね、そのトップ3とかそういうのはっていうのを聞いて、あ、そうなんだと思った時から素直に喜べなくなりましたね。
あれかこいつ自由が丘で6000のパフェ食ってんのかもわかんねえなみたいな、うん、
いやもっと高いの食べてますね、
自分のお金でき
っとね。
だけどさ、ね、ちょっとさ、もうこっちの話題の方が絶対面白いから、ね、こうやってさ、はい、カラオケとかいるじゃん、はい、姉さんが、はい、ね、ちょっと花水木歌いないよ、絶対あるよな、あるよな。あっただろ。
本当になんかすごいあれですね。
まあいいんだ、
目がランランとしてきてます。
少年のように輝いてない。
だけど あるだろ。
そりゃ毎回あります、
ね、で歌わってさ、周りはない、うん、やっぱり歌わせなきゃよかったみたいな顔すんの？
絶対歌わない。
歌わない、
ね、それが姉さんだよ。だってそこで歌っちゃったらさ、
うん、
姉さんのさ、人としてのさ、
はい、
わかる、人と人
なんかいつもより輝いてる、
ね、
だけどね、
この1ヶ月この日のために来てますから、
だけどね、もう来ちゃったんだからしょうがない。火がついちゃってんだから止めることはできねえ。
、はい、
そこでそれもう格だよ。
そうです
ね、そこでちょっとこれから
歌っちゃいけないですよね、
うん、私はねこの歌好きじゃないのみたいなさ、
それぐらい、
そうそうそう、
じゃあもう流されたらピッてストップしちゃ
う、そうそうほんでもう昔のねあのメキシカンロックとかさ、ああいうものすごい古いやつを
じゃあピーナッツとか入れればいいですね、
ピーナッツ踊っちゃってね、私はこれが好きなんだみたいな、そういうノリよ。でね、小屋敷選手はどうなのよ、人と人とよ、
ヨウさんに対するイメージ、
心の中でなんだよみたいな感じだから
うん、私の中でも花水木がめちゃくちゃ有名だし、うん、ずっと前から知ってたから、うん、
あって顔と名前一致します、
うん、顔と名前は
最近ね
あんまり一致しない
と、20代の人とかは、うん、もう花水木は知ってるけど、うん、人とようさんが歌ってたっていう、あまりにもいろんな人とか、はい、映画の主題歌とかにもなってるから、うん、その一致しない人の世代が出てきて、あそんなにもうあれなんだと思
って、でさね、うん、まあ、それはいいんだよ、そんな話は別にいいんだよ、
う
ん、
何また何思いついちゃってる、
今年に1回くらい会ったりするんだろ妹と、
いやね、まあまあはい、そうですね、年に1回くらい、
ねね、ちょっとなんかね、そういうとこ聞きたいんだよ、絶対リスナーの人も来てる、一緒に飯とか食いったりするじゃん、なんかちょっと態度でいかかったりするだろやっぱり、
おごってくれますよ、
あそう、うん、だけどなんかちょっとマウント取ったりするんだろ
なんかそう心理学者としての
もう6歳下で、ね、銭持ってるからさ、うんうん、なんかマウント取ったりするんじゃないの、
う
ん、
それどういう心理なんですか、
ね、まあいいの、それ複雑なことはいいんだ、はい、そっちの話を聞きたいんだ、うん、どうよ、ちょっと子供の時に比べると、
うん、そうちょっと可愛くなくなってますね、
はい、でもね、いい、とても姉さん今日いいよ、ね、花水木歌いなよって言われて、
ありがとうございます、
いや私はなんてことあんの、なんてことあんの、
えそれはあのやっぱり妹の曲だから私が歌っちゃうとイメージが変わるから、
あそういうの、
まだまだ一応いい人でいたいから、
あ
そうだから、うん、もうでももう二度とその人とはカラオケに行かないですね、
でもねこういうね微妙なんだよ、お妹とね、はい、姉ちゃんとかさ、兄ちゃんと弟とかって言ったとか、で歯の話戻そうや、
いやまだ歯の話始まってもいないんですよ、
始まってもいない、
はい、あ歯の、うん、本当にそこ注意しなきゃダメだよ、
そうですよ、ということでそれではドクター DJ 進めてまいります
イントロ
ドクター DJ、
ラジオネーム匿名希望さんからのリクエスト、グリーンボーイズ、天使と悪魔。匿名希望さんからはこんなコメントをいただいております。歯科医師グループグリーンボーイズの曲、テレビアニメワンピースのオープニング曲、天使と悪魔をリクエストします。ちなみに歯科医師の方の間ではグリーンボーイズはどのように評価されているんでしょうかね。さて歯科治療の質問ですが、歯磨き粉について教えてください。幼い頃はバナナ味とかいちご味のものとかいろいろなフルーツ味の歯磨き粉を試したものでしたが、これって効果があったのでしょうか。大人になりフッ素入りがいいと聞いて使うようにしておりますが、他薬用の歯磨き粉などについて教えていただけませんか、ということです。匿名希望さんありがとうございます。私このちなみにまず最初の質問のですね、うん、天使と悪魔のこのグリーンボーイズの曲ちょっと知らないんですけど、うん、小屋敷さん知ってますか。
私も知らなかったです。
本当ですか。でもワンピースのアニメの
グリーンボーイズという、すいません、私の中ではグリーンのあのグリーンでしか認識が止まっておりましたので、
あのグリーンのままいてほしかったわな。
そんな気はしますね。私も
実はね、そう最近2024年コロナ明け後に、はい、このグリーGRE4N って書くように、グリーンって
変わったんですよ
ね。もう一回グリーンに戻ってほしいね。
ね、本当に。だから私もこれグリーン4ボーイズなのかなとか思ってちょっと読み間違いそうになったんですけど、うんうん、まあでもあのグリーンはね、本当に歯科医の中ではやっぱり歯科医で、まあ、芸能関係やってるものって結構少ないんですよね、はい、でドクターとかだと結構ほらあの西川彩子さんとか、
あ、
はいはい、ああいう方とかいらっしゃいますので、でその中でしかも結構ここまでビッグネームになったっていうので結構話題になって、やっぱりじゃあどこ大出たのとか、うん、どういう人たちなのっていうのは結構すごい話題になりました。
わかるわかる、うんうん、あの
でね、うんうん、あのグリーンって顔出ししないでずっと前やってきてるんですけど、うん、まあ、未だにそうなんですけど、はい、あのどこ大出たかとかも、うん、当時は現役の はい、あの歯科大生だったから明かさなかったんですけど、最近はね、あの大宇大学を出てるっていうのを明かしたので、うん、だからもう大宇大学出身の人はやっぱりもうグリーンは私たち大宇大学の代表みたいな感じでやっぱり言ってますね。
でも姉さん、姉さんの大学結構いいもんな。
安倍先生なんかね、目がね今日ちょっといやらしい。
そうでしょう。じゃあもう目先生今日がじゃなくていつもそうだから。もうね汚れ役だから。だからさっき話なんだけど、ほら、はい、バナナ味とかイチゴ味のさ、
この話、ね、
はい、だってこれ質問だよ。
まあ、そうそう、
あれは役に立ったんか。
どのように評価されているかって、
うん、どうなの、甘いじゃん。
あ、はいはいはい、甘いのは何の話だ。そう歯磨き粉の甘いのは、うん、まあ、一瞬なんかこうそういう砂糖とか使って歯に悪いっていう感じがあるんですけど、はい、この甘みの甘味料は歯に悪くないものを使ってるから、
うん、何キシリトールとかそういうやつ。
そうそうそうなんです。
だけどキシリトールさ、ずっと我慢一時噛んでたことあったけど、酒抜くときに、うん、歯が痛くなっちゃうんだよね。体にはね、体には吸収されないんだって、
はいはいはい、
うん、だけど歯はさ、なんかほらなんかなんかの時に 歯がなんか物事染みるようになったりする時あるじゃん。
近く過敏ですか。
そうそう、はい、あれになったよ、なんかキシリトールで。
それはキシリトールのせいじゃないんじゃない
の。安いからかな。
安い。
ああ、分かった分かった、人と用のせいだ。
いやいやいや、
強く噛みすぎたとかそういうことですか ね。
そうですね。そう、でもそう、だからフッ素とか、あとサッカリンナトリウムとかね、そういう甘味料を使ってるから、まあ本当に子供だとやっぱり歯磨き粉を使ってちゃんと歯磨きしてもらいたいから、やっぱこういう好きそうな味をいろいろとメーカーさんも使ってやってるんですよね。
だけどあれでしょ、この方はおそらくその昔の懐かしい話をしたかったんだと思うよね、うん、あるもの昔はあの本当にさ、だからチューブにもなんかなんかなんか虎とか猫のやつ見て書いてあってさ、
今でもそうです。
あ、今でもあんの、うん、だけどあれだよね、昔あとほら、はい、あのザクトライオンみたいなのか、あのヤニだけを落とすためのみたいな粉の
やつね、
あったよね。
ありました、あの四角い箱に入ってるやつ。そう
そう、は
い、
泡立ちがものすごく悪いんだよ。
そうそうそうそう、うん、あるんですよ。
だけどさ、だけどもっとね不思議なんだけどさ、ね、アメリカ行ってるじゃん、ここってほら一緒に酒とか飲んでドドドッと、あのさっきなんかチラッと姉さんどっちが言ったんかな、兄さんが言ったんか分かんないけど、
はい、
こうね口の感じをちょっと直すためにさ、よく先生の友達はあのあれだよ、歯磨き粉たまに流し行ってペロって舐めてたね。
そんな話は出てないですよね。
いやいや、じゃあ文化の違いでさ、はい、そういうのってあるんだよね、あのこう知らないだろう、
ペーストをちょっと舐める。
そうそう、ペーストを舐めて口、はいはいはい、であると思うよ。
持ち歩いてるってこと。
いやそうじゃない、家で飲んだ時だけど、
はいはい、
だけど口直しとかにああいうのをペロって、ああいう、
あ、もしかしたら昔はああいう要はリステリンとかみたいなマウスウォッシュとかなかったから、うん、そういうの使ってた。
どうなのかな。だけどそういうなんか日本にない文化みたいなのがあってさ、うん、親子のさ愛情確認するのに冷蔵庫のとこでこうやって缶の中に入ってる生クリームのやつってあるじゃん、シューって出るやつ、
あ
れをさ、うん、男同士だけが知ってるみたいな、クッて口開けさせてシューって入れたりとか、そういう文化があって、なんか言ってることわかる、
うん、なんかその様子を今思い浮かんでるんですけど、大事大事、
さっきのねもうね人のような話でみんな燃え尽きちゃってるから。だけどいや、はい、懐かしいな、あの熊さんの絵が描いてるやつとかさ、
はい、でも匿名希望さんそのことを覚えてるってことはそんなに年いってないってことですかね、うん、だって大人になってフッ素入りの歯磨き今使ってるっておっしゃってますし、
うん、6つ下ぐらいなんじゃないの。
あ、そうですね、6つ下か、じゃあ70代ですね、
うん。
そう、でもあの本当にねそういう意味では悪くなかった、ちゃんと良かったと思うんですけど、今そのフッ素入りの歯磨き、うん、確かにねいろんな意味であの歯磨き粉っていうのは進化してて、多分あの、うん、薬局に行くとすっごい本当にいろんな種類が並んでると思うんですよね。
質問、
はい、
姉さんは、うん、ね、歯のプロとして、はい、どういう歯磨き粉使ってるんですか。
それが今はもういろんなその特化したもの、うん、例えば私は歯周病持ちとか、うん、歯をきれいにしたいとか、うん、あとは出血が気になるとか、うん、口臭が気になるとか、うん、だからそれぞれに合ったものを選ぶのがいいと思います。
姉さんは何を使ってんですか。
私ですか、もうメーカーとか言っちゃっていいんですか、うん、
これいいよいいよ、いいね、ドーンと
宮
崎 P がピーって入れればいいだけ、いいなよ、言っちゃいなよ。いや、私言っちゃいなよ、
ね、最近はあのチューブじゃなくてボトルに入ってるゲル状の歯磨き粉。
なんで
研磨剤がまず入ってないものを使うようにしたんです。
歯が擦れてちっちゃくならないように。
やっぱりそうお年頃で、うん、そのどんどん減っちゃうのが嫌だなと思って。
小屋敷選手何使ってんの？
私あれなんだ、システマじゃないか。あれ、
ああ、なんでなんでそれが なんでそういうの使うの？
いや、わかるんです。私もフッ素入りのやつ使ってます。
だ誰でもさ、誰でもみんな理由があるじゃん、自分の使ってるもんで、あとなんか俺
歯周病予防とかです。私虫歯予防と歯周病予防で使ってます。逆にホワイトニングとかそんなに入ってないやつだと思います。
私のそのギルジョのメーカーはコンクールっていうものなんですね。
あ、知ってます？なんかうがいじゃない
緑
なの、そう、はい、それはそれのあります、家に。
あ、本当ですか？はい、超いいですよ。
いいんですか？はい、あれ歯医者さんに置いてあったから多分いいやつなんだろうと思って。
なんでいいの？だいいって時間
教えない。
違う、言いなよ、言いなよ。リズナーさん、なんでいいの？
あのこのコンクールはね、口内炎とか、まあ、いろんな意味でそのお口の中今ちょっとした症状があるの全部抑えてくれるものがこうなオールインワンみたいな感じで入ってて、うん、なんか困った時にそれを使うと結構有効です。
あ、そういうこと、
ね、歯周病予防にもなるし、まあ、
年齢ならではの歯磨き粉ってことだよね、
う
ん、
はい、で
どうぞ。
昔はその小屋敷さんがおっしゃったように、あの歯科医院特売っていうかその専売だったんですけど、はい、最近は薬局とかでもちょっとその置いてるところもポチポチ出てきて、はい、ネットとかでも買えますね。
なんかほら昔はとこうやっていろんな粒が入っててさ、
塩の粒とかあります
ね、落としやすくなってるやつってあるよね、はい、だけど今昔のさホワイト&ホワイトって本当昔からやつあるじゃん、はい、あれなんか使っちゃってなんか自分の精神、日本人としての魂みたいな、
あのシャンプーのメリットみたいな、
そうあの頭につけるヘアトニックもマンダムとか、はい、MG5 だから
私なんか分かります、
なんかねそういう
マンダムとかあれね、うん、親父臭ですよね、
うん、言っちゃいけないけどちょっとそれは分かる気は
します。いや、あんまり良くないんだろうけど、はい、なんか原点にほら歯磨くってそういう感じじゃん、原点に変える的な、
そうそう、だからその患者さんでもよくやっぱりそういうホワイト&ホワイトとかああいう泡立ちがいいもの使わないと磨いた気がしない。
ああ、わかる。いつもダラダラ垂らしながら歯磨いてるからわかるわかる。
強すぎ
る。だけどあれだよね。大人のラジオっていい番組だよね。
これドクター DJ ですよ。
ああ、そう。だけど大人のラジオのドクター DJ だから。
そうですね。
だけどね、ちょっとほら、本当は演出でさ、やられてたって、はい、で、姉さんはほら、歯科医師として何使ってるのって、私歯磨きませんからとかさ、ね、私は塩ですとかさ炭ですとか言ったらさ、なんかほらそういうのでさ、今そういう時代だから、
はい、
こうなんかこうね、あのなんとか受けするっていうさ、
あの歯磨き粉使いません
って、そうそうそう、はい、指で洗ってますとかさうわそうなんかみたいになるじゃん。だけどそういうとこ狙いで、うん、私はコンクールですとか ね、なんかほら本当のとこ答えだ、これもねリスナーの方だけに言うけど、はい、シナリオがないんだから。
そうなんですよ、これ今ねどうやってね戻そうかっていうのみんな多分小屋敷さんが一番考えてますよね。
どこに繋がればいいんだろう
って、だって宮崎 P が悪いんだよ。だっていつもねこのね書いてあるこのなんかほら、ね、はい、あれがあるじゃん、あの
表みたいな、適当な感じで日付も違うし、ね、
日にちがいつも間違ってんの、はい、うちはそういう番組だよ。
まずねその先月になってたりとか、
そうそうそう、
あといないゲストの名前が入ってたりとかもしますよね。
でも今日は人とようだよ。
これエンディングもやっぱり人とようが流れるんですかね。なるほどね。そう、あのちなみに人とようということで、あの先週はほら年に1回の妹と一緒に あの会って、コンサートにも行ってきたんです。
いや、
うん、妹さんの、
人とようと一緒に
コンサート
2人で、
だからそこやらせじゃね、普通だったら妹のコンサート行ってきましたってなるだろ。今の流れだったら
普通の、ね、
そうだけど別のに行くっつんだよ。
いいですね。
別のに
行って。全くね。流れが。
でも一応あの人とようさんはやっぱり他の人のこういうねステージを見ると勉強になるって言って。でちなみにそのステージは台湾からの、あの台湾の国宝と呼ばれる演歌歌手のようなヤンリエさんという人の日本公演だったんですけど、あの千正夫さんが特別ゲストで出たんですよ。千正夫知ってます？
名前だけ知ってます。
それで。
すっごいイケオジでびっくりしました。もう昔のイメージだったんですけど、今もうほんとかっこよくて、しかも歌超うまかったです。
話はどこに行ったんだ。
いや、もう2人で感動したのは千正夫。
そうか、イケオジだっつので、
はい、もうむちゃくちゃ
そんなにイケオジになってた。
多分なんで高田純次さん超えてますね。
うー
ちょっと本当に今の千正夫さんで皆さんちょっとググってみてください。
後で検索します。
じゃあこれ先生はどうよ、床屋行ってきて、ほらなんかこうモヒカン狩りですかとか言われてん。
確かにそうですよね。
だけどさ、ね、はい、せっかくこれ締めくくりでさ、あれだけど、人とようによ、ね、何の歯磨き使ってんだかちょっと聞いてみてくんないかな。
あ、それはね、もうちなみに私がコンクールを運んでます。
あそこだけなんかシナリオができて
る。いやもうね、ちゃんと1年分私がストックで買って送ってます。今日リスナーにこんだけコンクールの話したんで、うん、コンクールプレゼントしました。
うわリスナープレゼント、ね、思いつき
別に私コンクールの回しもんじゃないんですけど、ぜひちょっと使っていただきたいなって。
でもそれはいいな、サイン入りでやればいいじゃん。
あ、人とよう、
そう、人とようって書いて、
代筆人と対
人と人とようって、じゃあ人とようって書いちゃえば分かんない。
書いちゃえば分かんないです。
なるほど、
思いつきで喋ってる。
はい、ということで、薬用の歯磨き粉ということで、いろんなのがいいと思うんですけど、私のおすすめのコンクール、ぜひプレゼントしますので応募してください。
うん、
ドクター DJ、 DJ
ご機嫌いかがですか。産婦人科医の岡田由香です。この番組は医療現場に携わる医師・歯科医師の仲間たちのリレーでお送りする音楽番組です。4月20日は腰痛ゼロの日、4と2と0、腰痛ゼロの語呂合わせから制定されました。慢性的な腰痛に悩む人を減らすため、正しい姿勢やストレッチ、生活習慣の改善を促す啓発の日と言われております。本日は前回いただいたたくさんの質問についてお話をしたいと思います。それではドクター DJ 進めてまいります。
ドクター DJ、 DJ
伊勢海老名さんからのリクエスト、竹内まりやで明日の私。伊勢海老名さんからこのようなご質問をいただいております。リクエストは竹内まりやさんの明日の私をお願いします。25歳の娘、かっこ既婚についてです。仕事など環境が変わると生理が止まってしまうことがあるそうです。対処法、日常生活で気をつけた方が良い点などございましたら、アドバイスよろしくお願いいたします。私も生理止まったこともあるんですけれども、やっぱり女性はストレスや環境の変化で、生理っていうのが止まりやすかったりはします。ただ、年に1回とか2回ぐらいまでなら様子は見れるんですが、年に 3,4 回以上、生理が止まるよという場合は、やはり生理が止まることはホルモンによるバランスの乱れというのが原因であることが多くて、それがずっと続いてしまうと、将来的に排卵って卵子が外に飛び出すのが難しくなってしまうことがあります。頻度の問題で、例えば年に1回、明らかにこの月は忙しかったなとか、睡眠不足だったなという時に、生理が来なかったぐらいでしたらいいんですが、年に 3,4 回ぐらい、1月抜けたり1ヶ月半ぐらいになる、正常の生理周期っていうのが38日までの周期になりますので、それよりも長くなる場合は、婦人科を受診していただいてホルモン値とかを測っていくといいと思います。でホルモンバランスが乱れている場合、将来的に、その多嚢胞性卵巣症候群という排卵がしにくい体質になることがありまして、そういったような体質の診断になると、糖尿病と、子宮体がんというご病気にも、5倍ほど一般の方よりなりやすいと言われております。そういったところも将来の自分の病気にも関わってきます。生理不順、生理が飛んじゃうっていうことに関しても、頻度も 気をつけて見ていただくといいかなと思います。特にその多嚢胞性卵巣という診断になった場合は、今からそのホルモンバランスをできるだけ整えるという目的で、低用量ピルとかの薬を使ったりもします。別の方法としては漢方だったり、あとはもし体重がかなりある、BMI の数値が高いよという方ですと、BMI のその体重の数値を下げたりとか、食事を変えたりとか、そういうようなところも治療の一つになっております。その他、青森県むつ市のみるもさんからはこのような質問をいただきました。4月初めに50歳になりました。生理は50歳くらいで終わると言われていますが、閉経したら気をつける病気は積極的に取った方がいい栄養素はありますか？ということで、50歳に終わるとは言われてるんですけれども、閉経って平均値が50歳ですね。産婦人科の中では40歳以上で閉経することは普通と考えられます。で、実は40代で閉経される方が半分 50% いらっしゃって、50代で閉経される方が 50% います。ですので、その真ん中の平均値が50歳ですっていう形になります。で、30代で閉経される方も 3% いらっしゃいますし、20代で閉経される方も1000人に1人いると言われております。50歳になったらイコール閉経というわけではないので、もし今きちんと生理が来ていらっしゃる場合は、もう少し生理があるかもしれないです。閉経の診断というのは、半年以上生理が来なかったらそこで閉経という形になっているんですが、閉経したら気をつける病気とか積極的に取った方がいいものっていうのは、やはり女性は骨粗しょう症ですね。閉経してエストロゲンという数値が下がってくると、骨が脆くなりやすいという状況になります。なのでビタミン D とかカルシウムとか、そのあたりの栄養素はすごく大事ですし、定期的に骨の状況を見てですね、骨粗しょう症の数値とかチェックしていただいて、今は予防とかがあります。骨折予防の薬が必要な数値になってきたら、骨密度なんですけど、その数値見て、お薬を始めて、できる限り骨折とかをしないようにして過ごすというのが大事かと思います。で、骨折といっても、手首とかで、すぐ治るような場所であれば、なんとかなるとは思うんですけど、やっぱり特にですね、足です。太ももの骨の、骨折とかがありますと、それだけで入院が1ヶ月2ヶ月で、入院してる期間にどんどん体力が落ちて歩けなくなってしまうみたいなことも、その体力が落ちたことによってもう戻れなくなっちゃうみたいなところもありますので、できる限りそういった骨折は防いでいくのが大事かなと思います。で、骨折に関わるのがビタミン D と、カルシウムです。で、もう一つは、閉経のあとコレステロールの数値とかが関わりやすくって、やっぱり脂質異常症って言って、コレステロールの変動というのが大きくなりやすいです。そういったところから血管の問題が出てくる方がいらっしゃるので、やっぱり心筋梗塞とか脳梗塞とか、そういったようなところも、心配な点になります。で、できれば積極的に取った方がいい栄養素というよりは、逆にその脂質とか、多く取りすぎないように気をつけたりっていう方がいいのかなとは思います。代謝もかなり落ちますので、やっぱ普通に今まで通り食べてると、もともとよりも体重が増えやすいみたいな状況にはかなりなりやすくなります。で、特に30代後半40代ぐらいからもそう感じてる方もいらっしゃると思うんですが、やはりそのエストロゲンというのも代謝とかに関わってきますので、エストロゲンの量が減ってくると、そういった部分で太りやすくなったなとか、体型変わったなって思われる方もいらっしゃるかもしれません。で、できればやはりそういったところで代謝を上げるっていうのは大事でして、代謝を上げるためにはやはり筋肉量をつける、日々の運動っていうのはとても重要なことかなと思います。 男性の方も多く聞いておられるかと思いますので、この際生理について少しお話をしたいと思います。まあ、生理とはというところで、まあ、聞いたことあるよと思うかもしれないんですが、まあ、意外と基本知識って知らない方もいらっしゃるかもしれません。生理が起きるというのは、まあ、妊娠しなかった卵子が子宮の内側の内膜が剥がれ落ちて血液とともに外に出てくるという仕組みになっています。生理の基本知識というのは、一般的に25日から38日周期でありまして、出血は3から7日です。生涯の生理の回数というのは、現在の女性ですと400から450回ぐらい生理を経験すると言われてます。実は昭和初期がだいたい50から100回ぐらいでしたので、それに比べますと現代9倍ほどの数になっております。妊娠出産の回数が減ったということもありますし、生理が始まる年代が直近ですと12歳ぐらいで始まる方が多くて、昔は16歳ぐらいで始まってました。4年ぐらい早まってます。で、最近9歳ぐらいで生理が始まるという子もいるんですけれども、まあ、9歳より前に生理始まる場合はちょっとそこは婦人科に来てください。で、やっぱり生理中とか生理前っていうのは女性ホルモンの変化でいろいろな症状が出ると言われています。で、この生理前という PMS って言われている症状なんですけれども、生理が始まる前約10日から生理直前まで起きるものになります。で、こちらイライラだったり眠気が強くなったり、乳房痛があったりむくみ便秘、お腹の痛みもあることもあります。実はこちら、日本全国で今600万人ぐらいの方がこの PMS になっていると言われております。で、そんな中お仕事をね頑張っていただいているので、やはりそういった意味で経済損失っていうのはすごく女性の疾患からは大きいと言われております。で、生理中もですね、やはり生理の痛みだったり腰痛、頭痛、吐き気、気分の落ち込みなどそういったことがございます。基本的には、まあ、生理痛の原因なんですけれども、ホルモンによるものがあるのと、あとご病気によるものがあります。で、20代前半まではホルモンによるプロストグランジンというホルモンで起きることが多いんですけれども、だんだん20代後半からご病気で起きることが多くなってきます。で、20代の後半でその卵巣子宮のご病気で生理痛が起きるという方が大体3割ぐらいと言われてまして、で、30代の前半に入ってきますとそれが約 5、6割に増えてきます。それだけ産婦人科のご病気っていうのが半分ぐらいの方にあるようなものです。で、子宮筋腫とか子宮内膜症って言われているご病気が多くてですね、そういったご病気もやっぱり放置すると不妊につながったり、あとは特に子宮内膜症というご病気は、卵巣がんにつながっていったりします。そういったようなところは早く見つけてできる限り大きくしない、で、もちろんそれに伴って症状も和らげるということが一番大事かなと言われております。で、男性とここで比べたいと思うんですけれども、まあ、男性の、まあ、例えば20代から40代の間で起きるご病気、男性特有のご病気というのは正直ほとんどないんですね。で、50代60代ぐらいから前立腺がんだったりっていうのが起きやすくなるんですけれども、20代から40代の間で起きる女性のご病気の方が圧倒的に多いっていうところです。で、メタボの検診とかは男性には必要なんですけども、女性の罹患率は圧倒的に少ないので、やっぱりそういったものを、まあ、婦人科の検診とかに変えていくとかことは、まあ、ぜひ考えていただくのがいいのかなと思います。で、1年に1回婦人科の方では子宮頸がん検診とかやってる企業さん多いと思うんですが、それだけではなくて、その先ほどお伝えした子宮筋腫とか子宮内膜症とか病気は超音波の検査、エコー検査というのを受けないと分かんないものだったりします。そこまでできれば企業の検診でカバーができるとだいぶ違ってくるのかなというところです。
ドクター DJ
お送りしてきましたドクター DJ、 そろそろお時間です。番組では皆様からご意見ご感想、健康医学に関する質問をお待ちしています。特に私が担当する第3週の時間は婦人科に関する質問をお待ちしております。進行はブレイ杉山クリニック渋谷の岡田由香でお送りしました。
ドクター DJ、 DJ
大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。まあ盛りだくさんでね、まあ記念すべき大人のラジオついにね、
新しい扉がね、
そうついにね、
はい、
人と耐え姉さんが人と陽の姉さんだっていうことで、もうこの辺でさ姉さんをもう売り出す時期に来てるんじゃねえかな。蓮舫ってね議員でいるじゃん。だからもうその方向も考えて妙法とか
戻りましょうかね
だいぶまたずれ始めたので、うん、そんな人と姉妹が、使用しているウェルテック社のコンクールがなんとプレゼントということがね、先ほどドクター DJ で発表されました、
はい、言ってしまいましたので、
はい、もう思いつきで喋ってしまった部分もあるんですけど、はい、こちら正式にプレゼントになるということで、コンクールのジェルコートを番組をお聞きの方に抽選でお送りしたいと思いますので、うん、ぜひ、詳細や番組ホームページのプレゼント申し込み欄からご投稿いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
なるほど、
はい、そしてこちらの番組では皆さんからのご意見ご感想、疑問、質問、健康歯科、曲のリクエストなどをお待ちしております。今後も歴史コーナー、チャリンコタエのコーナー、健康歯科のコーナー、社会病理のコーナー、ゲストのコーナーなど、いろいろなコーナーを織り交ぜお送りしてまいります。
それではお時間となりました。お相手は私安倍賢人と
小屋敷翔吾と
人とタエでした。
それでは次回の放送まで
さようなら。
花水木
大人のための大人のラジオ。この番組は各社の提供でお送りしました。